ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部教授の本中純子さんです。本中先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本中先生、ご出身は徳島県内だそうですね。
はい、阿南市の花浦町出身です。
さあ、そんな本中先生、徳島大学工学部でどのような研究をなさっているんでしょうか。
私が今やっております研究、生体に関連した物質を測定するための新規なバイオセンサーというのを作成しております。
ここだけで聞いたらちょっと難しそうなので、後でゆっくりお聞きしたいと思います。さて、本中先生、子どもの頃から科学に興味がおありだったんですか。
そうですね、実家が薬屋を営んでおりましたので、調剤室というのがございました。でそこにはいつもクレゾールが置いてありますし、それから天秤だとかメスシリンダーがありました。子どもの頃はその中で遊ぶのが大変楽しいものですから、メスシリンダーで水を測ったりとか、それから天秤に薬包紙を乗せて、その上に小麦粉を乗せて、父がやってるようにちゃんとこう薬包紙を折るというふうな、そういうふうなことをして遊んでおりました。それから生薬もたくさんありましたので、匂いが、服なんかはもう私が行くとすぐわかるというぐらい生薬の匂いがついてたようでございます。
なかなか貴重な子供時代をお過ごしになられたんですね。
そうでしょうかね。よくわかります。
そういう遊びをして大きくなるお子さんっていうのは少ないと思うんですけど。
いつもじゃないですけどね、まあでも常にそばにそういうありましたので、非常にそういうものが触るのが好きでした。
では大きくなったらなんとなくそういう薬の方向に進むのかなっていうのは、お子さんの頃から思ってらっしゃいましたか。
はい、非常に父がいつも白衣を着ておりまして、それが着たくてしょうがないんですね。大きいから着られないんですけども、はい、だから私も大きくなったら白衣を必ず着たいというのと、天秤だとかメスシリンダーを触りたいなっていうのありましたので、薬学部の方にはもう自然に進んでしまいました。
当時憧れの人なんていましたか。
高校の時にね、キュウリ夫人の伝記を読んで非常に憧れたことを思い出します。
やっぱり女性の研究者としてもう第一線に立った方の伝記をお読みになったんですね。
そうですね。
率直にどんな感想をお持ちになったんですか。
漠然とはしてましたけど、非常にこう憧れのようなものを抱いてしまいまして、漠然とですけれども、その自分もなりたいなみたいな気持ちはございました。
では大学の薬学部で講義とか実験楽しかったですか。
もちろん楽しかったです。
どんなことをなさってたんですか。
そうですね、薬学部ですからいろんなことやりましたね。半分以上午後からほとんど実験でしたので、いろんな化粧品作ったのもございますね。カラミンローションを調剤したりだとかね、そういうのも面白かったです。剤薬を作ったりとか、あとは生薬のスケッチをしたりとか、それから公害問題になっております紫外線を測ったりとかね、そういうふうな実験が非常に面白かったです。
今聞いただけでもいろんなものが出てきたので、学生さんの頃はそれはそれはお勉強たくさんなさったんですか。
そうですね、高校の時よりもたくさん詰め込まれたっていう感じはありましたね。
ちなみにもう1週間どれくらいお勉強の時間あったんですか。学生時代は
月曜日から土曜日までありまして、それもちゃんと5時までですね。ずっと休みなくございました。
朝から夕方まで。
そうです、
バッチリ。うわ、これはもう充実した大学時代でしたね。
そうですね、実験としては面白いですけれどね。でも思ってた大学というところはもう少しゆっくりしてて楽しく遊べるっていう感じがありましたので、そういう意味では少し違ってたかなと思いますけれども、でも勉強したことに関しては充実をしていたと思います。
研究実験研究実験という形で、もし今大学生にもう一回戻ったらどんなことしたいっていうのはあります。
そうですね、全く逆のことをしてみてもいいですよね。
例えば
文系の方に進んでね、詩を書いたりとかね、そういうのちょっと好きだったんですけど、詩を書いたり絵を書いたりとかもクラブで少しはしましたけれど、国家試験がありますので薬学部の場合そっちの勉強の方が忙しかったです。
もうたくさんお勉強した中で印象に残っている講義などはありますか。
非常に面白い講義があっちこっちにありまして、私がもし大学の先生になったらこんな講義したいななんて思うぐらいの楽しい講義がございました。例えば生薬の勉強なんかですと、先生が晴れた日に土手までみんなを連れて行ってくれて、その場でいろんな生薬についての講義をしてくださるというのがありました。楽しかったです。それから舘勇先生って方が講義に来てくださってたんですけども、
舘勇先生、
はい、でその先生の先生になられる四方益蔵っていう先生がおられる京都大学の農学部の先生なんですが、その先生とそれとチェコのヘイロフスキーという方がポーラログラフィーというのを作られまして、後になってそのヘイロフスキーさんがノーベル賞を受賞されております。そのポーラログラフという装置につきまして世界中でも知られた有名な電流と電位を測る装置なんですけど、それを作られた四方益蔵先生のお弟子さんの舘勇先生って方に、はい、講義をしていただきました。
実際の舘先生はどんな方ですか？
非常に大きな体をされて、ゆっくりと穏やかな感じで講義をしてくださいました。その先生が日本ポーラログラフ学会という礎を作られたんですけど、でその時はそんなに偉い先生というのを全く知りませんでしたので、あんまり気にせずに聞いておりましたけど、後になりまして私もその日本ポーラログラフ学会というのに所属するようになりましてからは、今にして思えば先生とお話ししたかったなぁなんて非常に残念でございます。
ポーラログラフ学会というのはどのようなことをする学会なんですか？
その一番元の舘勇先生立ち上げられた時に有志の方が集まられて研究会ですよ作られて、最初は20名ほどで立ち上がったって言っておりますけど、今は200人以上会員がおられます。電流だとか電位だとか、そういう電気関係ですね、そういうものを扱う電気の装置を使っていろいろ研究しようというふうな学会でございます。
今年も大きな会を開かれたそうで。
はい、今年の11月にですね、徳島大学でこの日本ポーラログラフ学会の討論会を開催させていただきました。ポーラログラフィーおよび電気分析科学討論会という長い名前でございます。
ということは全国から徳島大学に研究者の方がいらっしゃったんですか？
そうです、非常に有名な先生方がたくさん集まりました。
その中で本中先生はどのようなことを？
私は世話人をやりましたので、いろんな会の運営だとかを決めたりいろんなことさせていただきました。
お忙しかったでしょうね。
そうですね、少し準備は忙しかったですね。
ご自身でその討論に加わるというところまではとてもじゃないけどいかない状態ですか？
そうですね、学生さんだとかみんな発表しましたので十分有意義に過ごせたと思っております。
そうですか。何名ぐらいの方が徳島に集まられたんですか？
110数名ですね。
ああ、お疲れ様でした、はい、さあ本中先生は現在酵素を使って新しいバイオセンサーを作る研究をなさっているということですが、どういうきっかけでこの研究始められたんでしょうか？
私はですね、徳島大学の方に参りましてから博士号というのを取るために東北大学におられた田中信之先生って方がおられたので、非常に有名な先生なんですけれども、この先生について博士論文をまとめました。その時にイオン電極というのを使った論文をまとめました。で先生がその論文をそのまとめた後で、電極を使う方に回るよりは作る方に回ったのが面白いんじゃないかって言われたんですね、
はい、
それで先生の方からじゃあ電極を作ってみたらどうですかなんてこう簡単に言われたんですよね。で全く電極を作るというのはどういうふうに作ればいいのか知らなかったんですけど、ポーラログラフ学会だとか分析科学会の方で少し扱われている先生を紹介してくださいまして、で勉強に行ってで電極を自分でコツコツと作り始めました。
電極を作る、私たちその電極とかセンサーとか聞くと機械のようなものを連想しがちなんですけど、バイオセンサーっていうのはどういうものなんですか？
バイオというのは生態に関連したものですね。ですからバイオセンサーというのはそういうものを使った電極ということですから、 感じる部分にそういう生体関連のものを使うわけですね、
はい、
例えば皮膚を使ってみたり、あるいは器官を使ったり、それから細菌を使ったりか酵素ですね。酵素っていうのは至るところにあります。私たちの体にもたくさんの酵素が含まれてますけど、そういうものを使ってそれであるものを感じる、感能素子と申しますけども、はい、そういうものにして電子の受け渡し等を見るということですね。でそれでセンサーと言っております。
酵素という言葉も洗剤のコマーシャルなどでねよく目にはするんですけれど、これ実はどういうものかよくわからないので教えていただけますか？
いろんなところで化学反応が起こりますよね、
はい、
その反応を起こさせる触媒のようなものって言いますかね、非常に反応を起こしやすくするものですね。酵素があると非常に反応が起こりやすい。特に選択性がありますので、はい、何にでも反応するわけじゃなくて、
じゃあ例えばある一定のこの物質に関してはこの酵素が反応する、
そうです、
別のものではまた別の酵素が反応する、
そうです。だから特定のものに反応させようと思うと酵素は非常に選択性がいいので、目的があるといいということになります。
そのような酵素も含めましてバイオセンサーというのはどのような分野で役立つものなんですか？
いろんなところで使われていると思いますけど、一番使われているのはおそらく糖尿病を診断するためのグルコースセンサーというものがありますけど、そういういろんな病気の測定ですね、はい、そういうのができます。それから血液だとか尿だとか血清だとかいろんなものの中にあるものが増えたり減ったりすることによって病気になりますよね、
は
い、病気の指標としてそういうものを測定して病気の診断の一部にするというふうなことで使われやすいですね。
徳島は残念ながら糖尿病にかかる人が多いということで、もしかして自分が測ったのはこういうものだったのかって今思ってる方いるんじゃないでしょうかね。
それからいろんな野菜だとか果物だとか売れたとか売れないとかいうのもね、あえるもう測定できますよね。
売れ具合を測定するのもバイオセンサーの一つの役割なんですか？
それもできますね、もちろん。
へ
ー、使おうと思えばいろんなところで使えます。
先生はこれまでにどのようなバイオセンサーを作ってこられたんですか？
一番最初にアメリカに渡りました時に超微小センサーというのを作れということで、そういう勉強をしました。その時コレステロールとかコレステロールエステラーゼを測る、コレステロールって皆さんご存知と思いますけど、はいはい、そういうものを測るセンサーですね。それから、尿酸を測るセンサーだとかパントテン酸だとかアミノ酸ですね、いろんなアミノ酸を測るセンサーとか、はい、だいたい30種類ぐらい作ってまいりました。
たくさんの研究のお話、では改めてまた次回お話を伺えればと思います。次回は本中先生にバイオセンサーの研究の将来像などについてお話を伺います。